大滝 H のアメリカンポップス伝パート4第3夜はポップフィールドにおけるフォークソングの歴史です。ここまでパート1からパート4、昨晩の2回目まで全部で17回のプログラムを放送してまいりましたが、1曲もフォークソングがかかっておりませんでした。フォークソングはポップスじゃないのか、なぜここまでフォークは一曲もなかったのか、その謎を今回解いていきたいと思います。まずはこの曲から。
Throughout history there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful womanDemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die.
キングストントリオのこのトム・ドゥーリーが1位になったのは1958年の11月です。もっともこの曲自体はアルバムに収録されていたもので、最初からシングルカットはされていませんでした。アルバムは58年6月に発売されていて、キングストントリオはアルバムデビューだったんですね。でローカル局の DJ がアルバムに収められているこのトム・ドゥーリーが気に入って、何度も何度もかけているうちにリクエストが集まってきて、それから会社がシングルカットしたと、そしたら1位になったと、まあ、そういう珍しいパターンでした。エルビスのような人気シンガーの場合なら、アルバムからシングルカットして1位になるというのは全然珍しくなかったんですけれども、デビューしたての新人が、最近はアルバムデビューっていうのは当たり前になりましたが、1958年にアルバムでデビューするっていうのはもう全く考えられない時代だったんですね。まだ SP 版も発売されていた時期ですから、シングルヒットが何曲か出た後にアルバムを発売するというのが通常のパターンだったわけです。その既成概念を破ったのがこのキングストントリオで、60年代中盤以降のアルバム時代の先駆けともなりました。曲そのものはキングストンのオリジナルではなくて、古くから歌われていたフォークソングで、キングストントリオはフランク・ワーナーのバージョンを元にしているというふうに言われております。
Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. I met her on.
またこのフランク・ワーナーの前にはフランク・プロフィットという人が歌っていました。
Hang your head, Tom Dooley. Hang your head and cry.You killed Larry Foster, poor boy, you're bound to die. You met her on.
さらにそれ以前はグレイソン&ホイッターというコンビが録音しています。最初に誰が作ったのかというのは定かではありませんが、1866年に実際に起きた事件を元にして作られた歌で、 まあ、弾みで恋人を刺してしまった男が縛り首になるという内容です。まあ、そういう内容の歌が1位になるんですか。これがあのポップスの面白いところでもありますね。商業音楽がポップスなんですけれども、その中にこういうことが時々起きるんですね。で、今回アメリカンポップス伝を放送するにあたってナンバーワンソングを調べていて気づいたことがありました。それはこのトム・ドゥーリーの前にフォークソングの1位の曲がないという事実です。で、これに驚きました。で、今回はメインテーマはロックンロールの歴史ということで、エルヴィスが登場した1956年を中心にした構成としました。そこで56年の前の5年前51年からの1位をメドレーにして聴いていただきました。その中にフォークの曲が1位の曲が1曲もなかったんですね。で、それにしても51年から58年の間に1曲もないというのは不思議ですよね。で、調べてみますと、なんと1950年に1曲あったんですね。で、今回は51年から始めてしまったので、キングストントリオが登場するまでありませんでした。その50年の1位の楽曲はウィーバーズの Good Night Irene。これが50年の8月から13週も1位を続けたという、もう超ド級の大ヒットでした。で、同時期にシナトラが5位、ジョー・スタッフォードが9位、レッド・フォーリーとアーネスト・タブが10位にランクされるという、もう一大現象だったんですね。で、この曲もフォークソング特有のオリジナルがわからないというものですが、原点とされているのがレッドベリーのバージョンです。この録音はアメリカの国立議会図書館に所蔵されているものです。まあ、日本で言いますと国会図書館ですね。そのアメリカの議会図書館ではフォークソングのアーカイブを作っていました。で、1934年、その民謡資料室にコンサルタントとして就任したのがジョン・ロマックス。彼はフィールドレコーディングという画期的な方法を持ち込んだんですね。で、それはあの車に録音機を積んで各地を歩くというもんで、キャデラックマンという映画がありました。チェスレコードの創設者を主人公にした映画ですが、その中でマディ・ウォータスのところへ、君の歌を録音させてくれとジョン・ロマックスが登場するシーンがありました。で、車のトランクを開けると録音機があって、で、当時は円盤録音なんですね。で、レコードに直接録音するという方式で、で、マディ・ウォータスがスライドギターを弾きながら歌っていました。で、ジョン・ロマックスの息子アランも手伝うようになって、全米をかなり広範囲にわたって歩いて、時には牢獄の中にまで、録音機を持ち込んで収集を行いました。あの、日本でも1940年に町田歌唱さんと NHK が民謡調査というのを行って、日本全国を回って民謡を収集して、現在でも NHK のライブラリーとして残されています。このロマックス親子の努力で、充実したフォークソングのアーカイブができたんですね。で、図書館に行けば誰でもいつでも閲覧できたり聞いたりすることができました。またレコードや本でも出版されて、外国の人も研究ができたというフォークムーブメントの基本となったのがここのアーカイブでした。たくさんのミュージシャンや作曲家がこのアーカイブにある曲をヒントにして、 いろんな曲を作っています。商業ポップスの殿堂ブリルビルディングのライターたちもネタ探しに使っていますね。ではレッドベリーの録音から後にカバーされたりヒントにされた曲を聴いてみましょう。
Take this hammer, wow, and carry to the captain. Wow, take this hammer, wow, and carry to the captain. Wow, take this hammer, wow, and carry to the captain. Wow, tell him I'm gone. Wow, you tell him I'm gone.Locked me in the cradle, and I'm old, confused at home. When I was a little baby, my mother would lock me in the cradle, and I'm old, confused at home.
Sit down, you want it with a matchbox, hold my clothes. Sit down, you want it with a matchbox.
日本語はカール・パーキンスのマッチボックスですよね。で、Take This Hammer は天使のハンマーの原点、コットンソングはコットンフィールズとして有名になりました。で、50年に大ブームとなったウィーバーズですが、メンバーはリー・ヘイズとピート・シーガーらの4人の編成で、ピート・シーガーが住んでいたグリニッチ・ビレッジのアパートで48年に結成されました。しかしリー・ヘイズとピート・シーガーはその前の40年からアルマナック・シンガーズというグループに属していました。で、メンバーはたくさんのミュージシャンが入れ替わり立ち替わりというグループだったんですけどもね。その中にはウディ・ガスリーもおりました。時代は太平洋戦争の真っただ中で、彼らの主張は反戦、反レイシズム、ユニオン結成と、これがまあ主なもので、ウディ・ガスリーの映画は心のふるさとを見ますとこの時代の雰囲気がよくわかりますよね。で、そのグループの中心人物であったところのリー・ヘイズとピート・シーガーが戦後に結成したのがウィーバーズであったわけです。グッドナイト・アイリーンは200万枚の大ヒットで、続く第2弾シングルは11位でしたが、 B 面はこの曲でした。
We come on the sloop John B, my grandfather and me, round Nassau town we did roam.
Drinking all night, we got into a fight.
I feel so break up, I want to go home.
この後第3弾シングルは1ヶ月後に出されて、これは4位。さらに、2ヶ月後の第4弾は2位と。とにかくものすごい人気だったんですね。で、第5弾シングルは Kisses Sweeter Than Wine でした。
I got to thinking over what I had missed. I got me a girl, I kissed her, and then, oh Lord, I kissed her again.
Oh,
kisses sweeter than wine. Oh, kisses sweeter than wine.
これは19位でしたが、 B 面の聖者の行進も27位と両面ヒットとなりました。でこの曲はレッドベリーが歌っていた曲をピート・シーガーが改編したもんなんですね。ではレッドベリーのバージョンを聴いてみましょう。 If it wasn't for Dickie。
Dickie, I'ma tell you right now, what his old man he had but one cow. He was sent her to the fields to be fed, and they will be no drummer dropped dead. Oh, oh, which is sweeter than down. When the old
レッドベリーは12弦ギターの名手でもありました。でレッドベリーはグリーンチビレッジでアイリッシュの歌手がこの歌を歌ったのを聞いて自分で改編したそうです。まあ、このようにフォークソングというのは自由に自己流解釈ができるというのが最大の面白みで、誰が作ったのかよりもどのように解釈したのか、どのようにアレンジしたのかというのが聞きどころなわけですね。で翌52年になってもウィーバーズの勢いは止まりませんでした。1位はありませんでしたが、ヒット曲が続きました。これは14位でしたけれども、後に世界的に大ヒットとなりました。で続いてはまたまたレッドベリーのレパートリーからミッドナイトスペシャル。
Oh, let the midnight special shine a light on me.Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Now you wake up.
これは30位でしたが、ここでパッタリとレコード発売が止まります、ね、人気が落ちたからではないんですね。例のマッカーシズムです。戦後の冷戦構造からアメリカでは赤狩り運動が本格化しました。まずはハリウッドの脚本家や監督が標的にされまして、いわゆるハリウッド10と呼ばれた人々が実刑判決を受けたんですね。それが1950年、まさにウィーバーズの曲が1位になった年です。また6月には朝鮮戦争が勃発しました。しかしウィーバーズの人気がものすごく、ヒット曲を連発するので、当局にとっては目障りになってきたわけですね。でそして追求は映画界から音楽界へと普及して、このウィーバーズが槍玉に挙げられたんです。で、メンバーのリー・ヘイズとピート・シーガーは公聴会に呼ばれます。特にリー・ヘイズは何度も呼ばれて、しかもその模様はテレビで全米中継されました。まあ、このあたりはウッディ・アレンのザ・フロントとか、でロバート・デ・ニーロが出た真実の瞬間などを見るとわかります。そしてウィーバーズは FBI からラジオとテレビの出演の禁止を言い渡されたんです。FBI 長官はジョン・エドガー・フーバー、イーストウッドが J ・エドガーで映画化しましたが、在籍48年、大統領が8人も変わる間権力の座に居続けたあのフーバーです。でピート・シーガーはこの期間常に FBI の監視状態に置かれて、逮捕はされなかったが毎日牢獄にいるみたいな気分だったと発言しています。 でチャップリンも52年に国外追放命令を受けました。またフォークソングのアーカイブを行ったアラン・ロマックスもこの時期おじいさんの母国である英国に逃れています。でウィーワーズのレコードを販売していたデッカレコードは53年、彼らとの契約を破棄するだけでなく彼らの楽曲をデッカのカタログから全曲削除したんですね。まあ、それだけマッカーシーとフーバーの巻き起こした赤狩り旋風はものすごいもんだったんです。ですからヒットしそうな曲がたくさんあったにもかかわらず、どのレコード会社もカバーするのには二の足を踏んだというわけで、1958年のトム・ドゥーリーが1位になるまでグッドナイト・アイリーンから8年間フォークソングのナンバーワンがなかったというのはこういう背景がありました。まあ、しかし議員の中にもマッカーシーはやりすぎではないかという声が上がるようになって、でマッカーシズムに立ち向かうテレビのキャスターも登場してきたんですね。そのキャスターとはエドワード・マローで、これを映画化したのがジョージ・クルーニーのグッドナイト&グッドラックです。でこれを見ますとマローの奮闘ぶりと当時のマッカーシズムがどのようなものであったのかというのは分かります。で徐々に反マッカーシーの流れが起きてきて、54年12月上院でマッカーシーに対する嫌責決議が賛成多数となり、ついにマッカーシー本人はここで失脚しました。その1年後の55年12月ウィーバーズは晴れてカーネギーホールで再結成コンサートを開いたのでした。デビュー当時の曲はデッカスタジオで華麗なストリングスとかホーンのアレンジメントが施されていましたが、ライブでは4人の素朴な演奏で、このスタジオ録音よりもこのライブ版が、ウィーバーズの本来の姿だったんですね。Hey up!拍手の感じからこの曲の浸透具合が分かりますが、まあ、いかに当局が禁止しても、その間ファンはレコードを聴いていたわけですね。そしてコンサートの最後の締めの曲はこの Good Night Eileen でした。
Another stroll downtown. Let me hear it now.
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dream.
Sometimes I live in the country. Sometimes I live.
caused me to weep, he caused me to mourn, caused me to leave my home. But the very last words I heard her say was, please sing me one more song.
Stop your gambling, stop staying out late at night, go home to your wife and your family, stay there by your fireside.
Well,
コンサートだったということは分かりますね。まあ曲も最後なので、ギターのチューニングも怪しくなってきてました。いかに聴衆は彼らの再結成を待ち望んでいたのかというのがこの拍手で分かりますね。この再結成コンサートではたくさんの持ち歌が披露されましたが、その中の一曲ロックアイランドラインを聴いてみましょう。シカゴの鉄道のことを歌った歌ですけれども、これを最初に録音したのはジョン・ロマックス、歌ったのはレッドベリ
ー。Deep way into that switchboard over the line, and ain't never gonna talk time. I got goats, I got sheep, I got cows, I got hogs, I got horses, I got all livestock, I got all livestock. Now that old Rock Island line is getting on down the road. Oh, the Rock Island line, it's a mighty good road. Oh, the Rock Island line, it's a road to ride. Oh, the Rock Island line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you're bound to get your ticket and sitting on the Rock Island line.
ね、レッドベリーのバージョンは冒頭に、語りがあるんですけどね、ウィーバーズはあそこをカットしたバージョンでした。ところがこの歌をレッドベリーのバージョンのこの語りありのバージョンでですね、カバーしたレコードが出たんですね。それがなんと1956年、まさにハートブレイクホテルが1位にランクされていた頃にトップ10に飛び込んでくるという珍事が起きておりました。
This here's a story about the Rock Island Line. Now, Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. You know, all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yes, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you want to ride, you gotta ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line.
歌っていたのは英国人のロニー・ドネガン。録音されたのは54年の7月でした。当時は、イギリスではロニー・ドネガンやクリス・バーバーが中心となってスキッフルと呼ばれた音楽がイギリスでブームになっていたんですけども、それにしてもアメリカで全く無名のしかも英国のシンガーのレコードが突然トップ10に入ってくるというのはかなり異常な出来事でした。で、考えられるのはこの曲はウィーバーズのレパートリーとしてかなり有名だったということ。そしてエルビスが登場して、要はロックンロール時代になっていたということ。 で、ロニー・ドネガーのスキッフルはどこかエルビスのサンレコード時代と共通するものがあります。で、エルビスのファーストアルバムはこの頃ゴールドディスクを獲得していました。この中にはサンレコードの曲が5曲も入っていたんですね。ですからリスナーはあのタイプのサウンドもすでに馴染みがあったわけです。同じようなものとして捉えられたんじゃないでしょうか。で、ドネガのバージョンはウィーバーズにはないハードなビート感もありました。これがこの時代に受け入れられた要素だったと思います。で、イギリスでこの曲が大ヒットしたことを知ったデッカレコードはカタログから削除してしまったウィーバーズのレコードを今さら発売するわけにはいきません。そこで新人にこの曲を歌わせることを企画します。歌わされたのは契約したばかりの新人ボビー・ダーリン。
He said, I fooled you, I fooled you. I got the pig iron, I got the pig iron, I got the old pig iron. Now I'll tell you where I'm going, boy. On the Rock Island Line, it's a very good road. Rock Island Line, it's the road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. And if you want to ride it, gotta ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line.
ボビー・ダーリンは実はこれがデビュー曲だったんですね。で、この歌で、テレビの初出演を果たしたボビー・ダーリンの映像を見たことがありますが、かなりこう手をかざして頻繁に見るんですね。で、何のことかと思ったらですね、手のひらにびっしりと歌詞が書いてあるんですよ。で、まあ会社に無理やりやらされたということの証明ですね。もちろん全くヒットはしませんでした。
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
この曲は純粋なフォークソングではありませんが、ウィーバーズが音楽シーンに復帰した55年12月にトップ10入りして8週連続のナンバーワンソングとなりました。まあ、炭鉱労働の歌で、まあ、いかにも古くからのフォークソングのように聞こえますけれども、カントリーシンガーマール・トラビスが、46年に作った歌です、ね、この頃フォークのアルバムがヒットしていたので、キャピトルレコードも何かフォーク的な歌を作ってみないかとマール・トラビスにアドバイスをしました。実際このトラビスのお父さんはケンタッキーの炭鉱で働いていて、それを元にしてこの歌が作られました。
You load 16 tons And what do you get? You get another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go I owe my soul to the company store。
47年にフォークソングオブザヒルズというアルバムを作って、その中に入っていたんですね。ところがですね、なんとこの時に47年放送局にこのアルバムをかけないようにと FBI が圧力をかけたんですね。まあ、アルバムの曲ですからラジオ局でかからなければ、まあリスナーは知る由もありませんね。そこで埋もれた曲というふうになっていたわけです。で、時は流れて55年、同じキャピトルレコードのディレクターケン・ネルソン、ビーバッパルーラーの時に出てきましたが、彼がこの曲を思い出してテネシー・アニー・フォードにカバーしたらどうかというふうに持ちかけたんですね。55年と言いますとマッカーシー議員も失脚していますし、まあそろそろいいんじゃないかなというふうに思ったんでしょうね。ただやはり怖かったのか B 面で出したんですね。まあ、しかしまたこの DJ がその B 面ばかりかけたので、クリスマスまでに200万枚を売り上げるという特大ヒットとなったのでした。ね、55年に再結成したウィーバーズ、再結成コンサートでもこの曲を歌っておりました。
Well, now some folks say a man is made out of mud.Muscle and blood, muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and
新作でも古典になったという、まあ、例ですね、シクシントーンズ。さて労働歌といいますと、明けて57年、1月に初登場して2月には5位と大ヒットした労働歌がポップチャートに登場しました。
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
まあこの頃、今月は足りない借りねばならぬなんていう風に、流行ったんですけどね、みんなデーをと覚えてますが、タイトルはバナナボート。これを歌ったのはハリー・ベラフォンテ、ね、デビューは古くて49年にレコード出しています。その後図書館で、ロマックス親子のライブラリーを勉強してフォークソングに興味を持ったんですね。でビレッジヴァンガードで歌うようになって、そこにレコード会社のディレクターが見に来て契約を結んで、で54年にアメリカ文学の父といわれるマーク・トウェインをメインテーマに据えたファーストアルバムを作りました。で出した時はすぐには売れませんでしたが、2年後の56年、これまた1956年なんですね、突然チャートの3位を記録したんです。シングルヒット全くなくて、アルバムが3位というのは、これはおそらく当時ポップ史上は初めてだったと思いますね。で1ヶ月後に発売された2枚目のアルバムは1位です。100万枚以上売り上げました。3枚目のアルバムもまた1位で、56年には2枚のゴールドディスクアルバムを獲得したんですから、ものすごいブームでした。この年はエルビスもゴールドディスクを2枚でしたから、アルバムチャートではエルビスとハリー・ベラフォンテは互角の戦いをしていたわけです。翌57年の4枚目は2位でしたが、ゴールドディスクを獲得して、とにかくこの頃はベラフォンテブーム、カリプソブーム、以前のマンボウのようにカリプソという言葉は流行語になっていろいろなところで使われました。カリプソとして流行しましたが、実際はメントと呼ばれる音楽形式で、ベラフォンテのバージョンは今かかっておりましたところのエドリック・コナーの元に、さらに次のルイ・ベネットのバージョンを加味したものだというふうに言われております。
Come, Mr. Tallyman, come tally me banana.
Did I light a me one go home?
Come fix your catamat if he can't take bunch banana.
Did I light a me one go home?
Did I light でした。実はベラフォンテのバナナボートがチャートインする2週間前に、タリアーズがバナナボートソングというタイトルでレコードを出しておりました。
Gully rider, hill and gully,
hill and gully rider, hill and gully,
hill and gully rider, hill and gully,
hill and gully rider, hill and gully.
Day-o, day-o, daylight and I want to go home. Day-o, day-o, daylight and I want to go home.
このタリアーズのリーダーはエリック・ダーリン。 ウィーバーズに影響を受けて56年にタリアーズを結成しました。彼らのバナナボートソングの方がベラフォンテのデーオーよりも一つ上の4位にチャートされました。でこのタリアーズのリーダーのエリック・ダーリン、彼はピート・シガーがウィーバーズが抜けた時にウィーバーズのメンバーになりました。でその後作ったグループがルーフトップシンガーズでした。
All day, all night, Mary Ann Down by the seaside, sifting sand Even little children love Mary Ann Down by the seaside, sifting sand。
このカリプソーブームやフォーク復活の動きは徐々に他の会社も参加してくるんですね。でまずは CBS のミッチ・ミラー、今かかっているマリアンの歌っていうのはイージーライダースです。でこの曲はカリプソ作家として有名なローリングライオン、ね、吠えるライオンですかね、この曲を元にしています。イージーライダースのリーダーテリー・ギルキーソンは作家として活動する傍ら、50年代初期にはウィーバーズに呼ばれて、ゲストシンガーとして時々歌っていました。まあ、もともとフォークに縁があったわけですね。そして56年にイージーライダースを結成して、この All Day All Night Marian は4位の大ヒットとなりました。ではもう一曲、イージーライダースの曲を聴いてみましょう。
Once there were green fields kissed by the sun Once there were valleys where rivers used to run Once there were blue skies with white clouds high above Once they were part of an everlasting love We were the lovers who strolled through green fields。
この曲は後に同じ CBS のフォークグループブラザーズ・フォアが、カバーして大ヒットさせましたが、オリジナルはこのイージーライダースでした。でここまではフォーク関連のアーティストでしたが、いよいよポップ側からのアプローチも始まります。57年にハニコーンというナンバーワンヒットがありました。
ハニコーン、ハニコーン。
ね、これを歌っていたのはジミー・ロジャース。まあ、彼はもともとはフォークシンガーになりたかったという人で、第2弾シングルに選ばれたのがウィーバーズのレパートリーだった Kisses Sweeter Than Wine。
Well, when I was a young man and never been kissed I got to thinking it over how much I had missed So I got me a girl and I kissed her and then...Oh Lordy, well I kissed her again Because she had kisses sweeter than wine She had kisses sweeter than wine
Sweeter than wine
というふうにだんだん上がっていく構成なのでなかなか、カットしづらい曲なんですが、で放題はワインより甘いキスという、これが第3位のヒットとなりました。レコード会社はギャンブラーのジョージ・ゴールドナーと大親分のモーリス・レヴィが作ったルーレットレコードです。まあ、この会社がフォークソングというジャンルに本格的に手を出してきたわけですから、まあ、ブームもそろそろ本格的になってきたということですね。でプロデューサーはヒューゴ&ルイジーという、この2人はフォークソングというジャンルがヒット曲の宝の山であるということをしっかりと見抜いていたチームでした。でヒューゴ&ルイジーはこの後フォークだけでなく60年代ポップスを作った重要なチームというふうになるんですけれども、まあ、その話はまた次の機会ということで、 ジミー・ロジャースはこの後もトップ10ヒットを連発するビッグスターとなったんですが、アルバムの中からの曲を聴いてみましょう。
An evergreen tree. Stay evergreen and young, and the winter snow. On every branch will blossom dreams for me and you. Our tree of love will stay evergreen if our hearts stay ever true.
Ever true.
Darling, I love you so. Don't you know that I'll be true till the leaves turn blue on the evergreen tree.
日本ではクリフ・リチャードのヒットでおなじみですが、オリジナルはジミー・ロジャースでした。作家はアーロン・シュローダーとウォーリー・ゴールドの名コンビで、まあ、ポップスの作曲家たちもフォーク調の需要が高まってきたということでしょう。しかしジミー・ロジャースは自らをフォークシンガーと名乗って、ジミー・ロジャース・シングス・フォーク・ソングとか、アン・イーブニング・オブ・フォーク・ソングとか、しっかりとフォークソングという文字を入れたアルバムを発表していきました。でアルバムの中には、フォークグループのカンバーランド3という、そこのメンバーの人の曲もありました。
I had wondered, I was told, there's no use to search for gold. Get you some land you can call your own.
Find the girl that you left back home.
Find the Girl という曲ですが、作曲はジョン・スチュワートです。で1961年、キングストントリオのリーダー格のデイブ・ガラッドが脱退して新メンバーとして加入したのがこのジョン・スチュワートでした。
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever?
ようやく出だしのキングストントリオの話に戻ってまいりましたって、こっちはやかんだねこれ。ジョン・スチュアートが新加入した第2次キングストントリオは、この61年に吹き込んだのはこの花はどこへ行ったでした。でヒットしたのはそれから3年後のことだったんですが、まあそのキングストントリオやそれ以降のフォークシーンについてはまた次の機会にお話しすることといたします。
Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone?
ウィーバーズのナンバーワンとキングストントリオのナンバーワンとの間には7、8年の間がありますが、一見無関係のように見えますが、50年のグリニッチビレッジと58年のサンフランシスコには大きな共通性がありました。まあ、それはフォークパート2でお話ししたいと思います。それではまた目を。